探偵画館おきの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はユナイテッドシネマでゼロダークサーティーというキャサリン・ビグロー監督の、
ご注文がお決まりになりましたらこちらのボタンでお知らせ
ください。はい、ありがとうございます。キャサリン・ビグロー監督ですね。ハートロッカー、ハートロッカー
兼
19アカデミー賞受賞。
そうですね。あとはハートブルーとか、
ハートブルーはキアヌ・リーブス、
キアヌ・リーブスとあのパトリック・スウェイズの映画があったり、あとはニアダーク、
ニアダークは見てないな、
あのヴァンパイアものです
ね。おお、そんなキャスリン・ビグロー監督はね、前作ハートロッカー以降ちょっともう見逃せない注目監督になったんだけど、
そうですね、
そんな満を持して公開されたさあゼロダークサーティというね、ビンラディン暗殺がテーマの映画、我々はどんなデザートを注文するでしょう。ねえ、結構長かったね。
長かったですね。そこが引っかかって何を頼もうか考えちゃった。
お伺いいたします。
イタリアンプリンと
ドリンクバー
ください。
栗のジェラートと
栗のジェラートがお一つ、
ドリンクバーです。
ドリンクバーがお一つ
以上。
かしこまりました。
お願いします。まあそういうわけで、まあとにかく長くてね。で主人公が最初をこのおじさんかって思ったら、途中で俺はもうこの仕事嫌になったんですいなくなっちゃって、あれこっちじゃなかったんだって思って。
俺はもうちょっとその、最初にそのこの映画がありますよっていうのが町山さんの情報で流れてたんで、それがもう女の人だっていうのが分かってたんで。でなんか聞くところによると、結構あの主人公のマヤっていうのを演じてたのとキャサリン・ビグローと似てるっていう。
あ、そうなんだ。顔が似てるんだ。まあ女だしね、あんな骨太な仕事をするっていうか、絶対自分を投影してるんだろうなとは思ったんだけど、
かなりだから身長のガタイのガタイでかくて身長高い人を選んだっていう話。
そんなにでっかいイメージないけど、めちゃしゃな感じしたけど、でかいんだ。
なんか、あの映画結構でかくなかったですか？男と一緒に歩いててもそんなに小さいイメージ。
最初に組んだ CIA のさ、拷問してた人がすごいでっかくて、横に並ぶとすごい小柄に見えたよ。テロ拷問されてた人も結構でかかったし。
でも、スーツパリッと着るとなんか、あ、ガタイすごいなっていう感じと、あと、やっぱ、
はい、
やっぱりあのケツアゴだったせいです
。はい、
ケツアゴのイメージもあるんですかね。
キャサリン・ビグローってもっとなんかがっちりしたさ、それこそあのほら女のアクション映画よく出てくる軍人とかよくやってるあの人なんだっけ。
あの人ですよね。名前だ
と、
目が三角の、あれですよね。あの、
プレデターズとか出てた人。
プレデターズじゃないと思います。多分あのあれですよ、マチエテとか。
あ、そうだ、マチエテ
とか。あとあれです、あの、ここまで出て、あのアバターとかにも出てた。なんだっけあの人。うわあ。
ねえ。まあ、とにかくあの人と俺はずっと自分の中で勝手にダブらせて想像してた。だからなんか結構細い人だなって思ったよ、今回の人は。
そうですか。
でも鼻筋、でも顔とかもさ、すっごいゲソゲソじゃん。
ですか、なんかでも下から撮るとなんかケツアゴががっつり入ってて。
でも細いし、華奢だよ。
ああ、ですか、ね。
キャサリン・ビグローも細いのかな。
キャサリン・ビグロー
もうなんか腹がタプタプの女って感じがするんだけど、
ビグローは、なんて言ったらいいんでしょう、昔のあのロングキスグッドナイトとかに出てた、あのシーナ・デイビスみたいなイメージが、
俺も
今回ちょっと最初写真見たときにジーナ・デイビスとかにちょっとかぶったんですよね。
あ、そう。なんか今回は相当美化してると思う。
そうですね。まあでも
実話がベースなのかな、本当に。
まあ実話だっていう話はしてますけど、
どこまで実話なのかな。本当にあの CIA の 本当高卒でリクルートされた CIA のね、うん、
そこが引っかかったん
ですよ、ね、高卒で CIA 入れるんだ、新潟で高卒なんかみんなフリーターな
のに。2001年から始まって、
うん、
映画の終わりが2011年の大体6月ぐらいに終わるっていうのを、あの3時間あの3時間強で見せる、3時間近く見せるっていうので、うん、なかなかこれはきつかったですよね。
それがね、俺はもう本当退屈でずっと時計を見て、なんだまだ5分しか経ってないぞみたいな。それが9時から上映で、11時過ぎたらがぜん面白くなるんだよね。
やっぱ作戦が始まるっていうところはやっぱワクワクしますよね。
あのだからさ、ないことになってるヘリコプター、何それっつって
そんなもう映画としても出していいのかって思うぐらいの、
まあ、だからそこはどこまで本当なのかなって思うんだ。だから CIA のその女は本当に実在の人物なのかとか、ヘリ落ちちゃっていいのみたいなのとか
いきなり出始め
くじくる、グズグズなんだよね。なんかさ、あ、音もなく、ステルス製のヘリコプターだから音もなくその建物のアジトに近づいて、スルスルスルってあのね、ロープかなんかで降下して、やるのかと思ったらバラバラバラバラ
あれはあくまでレーダーに見つからないっていうだけで、
うん、思いっきり風をまき散らしてね。でも敷地の横に降りるから車で行けばいいじゃないか。
でも昔あのメル・ギブソンが出たあの陰謀のセオリーっていう映画で、黒いヘリコプターで音が立たずに回るヘリコプターがあるっていう設定があるのに、こういうあれ全然そういう
違うわと思って、
あんなもん警戒するわな
と思って、ね、ないことになっててあんま出来が良くないからしかも潰れた墜落した飛行機やヘリをね最後爆破させてたしね
まあもうでも最後の方から話しましたけれど、
うん、
俺は割と最初の拷問シーンとか
は、ね、拷問はね、24のジャック・ハウアーみたいに水攻めなんだ、
水攻めとあとあのフルチンにさせて、ね、あの首輪をつけさせて歩かせる、
小屋に入れる
で、あの捕らえられたところも暗いでとかなんか、
だから拷問とね、あとテロの爆破と、あとは会議とかすごいつまんないんだよね。
割とこの映画バストアップのシーンが多いなっていう気がして、
見せ場ないじゃんって思って、だから途中で帰った人いたよね。
いましたね。だから 最初にまず何か動くかなと思ったのがロンドンのあの2階建てバスの爆発シーンですかね、あれはなんかあの間までちょっとつまらなかったんで、あの爆破が起こった瞬間に、あ、俺この頃かあれこいつ友達となんか連絡してて急にそのニュースが入ってきたことがあったなっていうのを思い出したり、
あ、そう、
何年あの2000何年とかっていう文字が出てくるたびに、あ、親父死んだ年だとかいうのをちょっと思い出したりして、そんな時にこれがあったんだっていうのでちょっと自分で面白くしようと、
CIA は頑張ってビンラディンを捜索してて、ビンラディンっていうのはお父さんが亡くなった時に
借金がこんだけあったなとか思いながら
まあとにかくでも本当つまんなくて俺ね、かなりうとうとしちゃったよ。
俺はなんとか必死についていこうと思って、
うん、
あのやっぱアカデミー撮るだけ ある映画なんだから面白くなくちゃ、俺が面白くないっていうのは俺が悪いんじゃないかと思って。
いやでもね、ほんと退屈だよね。
ですね。
語り口実はね下手だと思う。
下手ですし、やっぱなんか
構成がグズグズなんだと思うわ。
でなんかちょっとドキュメンタリー的に見せたいからっていうので音楽とかも極力使わないじゃないですか、
うん、
で SE とかも特に入ってるもんでもないですし、だから淡々としてるなっていうのとか、
う
ん、
そうそうそうそう、まああのね、女の子が最初拷問シーンでドン引きしてんだよね、こんな残酷なのなんつって、でコーヒー飲みに行こうぜって言ったら、いや戻った方がいいねって、まあそうか
でももう少し最初は抵抗してほしいですよね。あの
でもね、拷問してる横にそんな引いてる面した女が突っ立ってたら、犯人に精神的なね、余裕捕虜に余裕を与えるからダメじゃねえかって思って、あそこはねイライラした、もう入り込んじゃって
って割とすぐこいつその CIA のそういったところに慣れてくるなと思って、
うん、そうやってるうちにその上司だった男が俺もういいわって聞いて辞めてっちゃうもんね。
でこの映画はそのドキュメンタリー軸に撮りましたっていう割にもう、うん、そんなところ猿にアイス取られたりするシーンとかいらねえよと思いながら、
あそこは面白かったよ。で、あの時はね、あのおじさんの方俺主人公だと思ってたから
俺なんかもうなんかのろまな映画なのにそんなところ入れなくてもと思って、
猿を逃がされてしまっただけ、なんだっけ、
猿を殺したくせに逃げられてしまったって、
うん、猿を殺すってどういうこと、食べたのかな、
いや結局なんか人間をそんなに拷問してる割に、うん、なんか猿殺されてこいつはショック受けてるんだっていうのとか、うん、変なところで弱いところを見せるんだなっていう、
猿にアイス取られる場面良かったじゃない、
まあ、だけどこの映画でただでさえ長いのにそこ切ってくれれば3分は減るんじゃねえのと思った、
うん、昨日ね、あのライフオブパイ見に行ったんだ、主人公がね動物園で、実家は動物園なんだ、檻に虎がいて、まだ子供の時にね肉を食べさせようってこうやってたらお父さんがすごい怒って、やろうって言って右腕を食べられるとこだったぞって言ってそんな場面とちょっと似てたから面白かったよ
俺すごい嫌なシーンが一つあったんですよ、
うん、
あのそこまでドキュメンタリーですよみたいな感じで撮ってるのに、
うん、
あの嘘情報で、うん、あの犯人となんかコンタクトが取れるっていう情報を得てなんか口に入れた瞬間に爆発するじゃないですか、
あそこ面白かったね、
そこはなんかでもなんか見せようとしたんですかね、その車が入ってくるときに車の前を一瞬黒猫はスッて通るんですよ、
黒猫なんか通ってたっけ、
通りました、
あそう、
なんかそれが下手な演出に見えちゃって
不吉な、
もうこんな古いじゃないですか
70年代の梅津和夫の漫画だよね、
逆にもう逆そこは自然に猫が入ってきたとしても俺は CG で消してくれよと思うような、
うん、
これは
でもね、あそこ もっと変なところもあって携帯でチャットしてるんだよね
そう、あれもいらないですよね
なんだこれ、
これも切れば
情報が聞けたなんつって
はてなはてなはてな、
っていつになったら教えてくれんな
女子高生かよと思いながら
しかもあのさ、その係の女がすっごいはしゃいじゃってさ、もうすぐ来るわなんつって
で
そしたら爆弾が持ってこられちゃった
で、なんかあのシーン間抜けに見えちゃうんですよね、やっぱり、うん、その今までプロフェッショナルに動いてた割になんか、うん、急に何にもチェックもせずになんか爆破されるっていう、
あれも事実なのかな、
事実なんじゃないですか ね日本でニュースとして流れなかった、
うん、
ロンドンのやっぱりその2階建てバスはやっぱりオリンピックも近づいた時でちょうどそれで話題になりましたけれど、
あのね主人公がパキスタンのレストランでもテロに遭うじゃん、すごい爆発で10メートルの穴が開きました、あれも本当にあの主人公がテロに遭遇したのかな、
うん、俺はなんか一回見せ場ぐらい作っておかないとダメなんじゃないかとか、
だからそれを言うとさ全部嘘っぽくなるし、下手くそななんか構成だな、
これが下手だなと思ったのが、
うん、
持ってる携帯がちょっとだけ新しくなってるんですよ、
なんかね2008年でもうスマホ使ってたよ、
いやあれはブラックベリーですから、
あブラックベリーか、
でブラックベリーとかオバマの演説みたいなシーンとかをバックに流してたりするのは、
オバマの時はもう iPhone があったよね、
なんかなんだろうな、そんな時間の流れを説明するんだったらあの、うん、横になんか字幕でもピッと入れとけよっていう感じで、うん、
でもねオバマのせいで拷問ができなくなるから、まあ、それは割と大事なポイントなんじゃないかな、
でもなんかわざわざなんかチャプターみたいにカナリアたちとか、なんか人的ミスとか、あれはいらないなっていう、うんう
ね、途中までさ場所とかだったよね、それが急になんか変な感じになって、
あれが前編あるならいいじゃないですか、なんか中途半端のところで人為的ミスとか、うん、スパイ行動とかなんか意味わからないチャプターリストが流れてきてなんだこれっていう、
うん、
でわざわざ場所が変わりましたよとかいうシーンは空撮で、うん、あのわざわざ空撮のシーンを見せて、あの 何でしたっけ、アフガンとかなんかパキスタンとかっていう、うん、これももうなんかもっとうまいことできなかったのかなっていう、
まあ、途中までとにかくね眠たいすっごい退屈な映画だったんだ。だけどそれでもやっぱそんなさ、イスラムとアメリカはまあ敵対してるんだけど、イスラムをこう本当に悪者として描くしさ、敵としてねしっかり向き合って描くじゃん、日本でね漫画をイスラムとか書こうとしたら絶対出版社に止められるんだよ。
だから今回すごいなって思ったのが、うん、あのもう最後の方ですけれど、うん、乗り込んでくシーンで、
あそこすごかったね。
あそこすごいじゃないですか。奥さんとかも一回撃って倒れてからもう一回撃つじゃないですか。
とどめ刺すんだよね。
関係ない奥さんをなるべく殺さないシーンもありますけれど、間違って撃ってしまったら殺しちゃうっていう
のか。串刺しみたいに撃ってたもんね。覆いかぶさってるのね。
あれはすごいなっていう。う
ん、もう死んでるのに撃つもんね。バーン。
あの何でしたっけ？ダブルダップでしたっけ？二度。確実に殺すように二度撃つっていう
ことで、
ダブルタップだかなんか、
あそういうのがあるんだ。
確実に殺すっていうので、
うんうん、あとやっぱ拷問も結構しっかり、
そうですね、
その CIA の闇の部分もね描いてたし、やっぱ腹は据わっててすごいな。
でもどこまでなんでしょうね。
どこまでなんだろうね。
自白剤とかはないんでしょうか。
そうだよね。嘘発見器とかね。
あとなんか電撃みたいなでこう上げていくとか、なんかもっと広そうなのがあるような気もするんだけどなっていう。
うん、まあでもあれでも相当リアリズムだからあれでいいんじゃないの。十分辛そうだし泣いてたよ。
まあ
ジュース飲んでもなんか悲しくなって泣いてたよ。
あそこはいいですよね。
こうやってペットボトルを、
こいつ本当にきつかったんだなっていうのはよくわかりますよね、うん、
しかもあの職員もさ、ああしてお前のことは全部調べてあるんだって、そうでもないくせにねあったりで言って、 でもそういうのをプロフェッショナルとしてね頑張ってやってて、実は本人も参ってたみたいなところも人間らしさがリアルに描かれててよかったよね。
であの女の人が、主人公の女の人が全て投げ打ってこの捜査にやって、うん、孤独になっていくっていうところもいいじゃないですか。家帰って、うん、あのビール飲みながら、うん、なんかつまみみたいなの食ってこう落としてるシーンとかあって、
あその場面結構うとうとしたことも何も記憶に残ってない
な。あそうですか。なんか一応その顔隠して、あのそのイスラム圏内で、うんうんうん、あの家でこう隠れる、あの隠れる時にあのそういう格好はしてるんですけれど、ビール持って、うん、あの家でもソファーに座ったら顔を全部バーッと取って、うん、ビール開けて物加えながらビール飲んでるっていう、
うん、お初めの方だ。
いや中はですね、
お
だから
一番眠かった時期
だから最後のシーンで全て終わったし、うん、あのこの事件でなくしたものとかそういうのとか全部あった涙なので、うん、そこはいいなと思って。
何しろ高卒で入社してるから、君は他何か実績あるのかって言ったら、みんなでこれしかやってねえんじゃねえか
あの女もところどころ嫌なことやるなって言ったら、上司も上司です、あの仕方ねえじゃん動けねえんだからって言ったら、わざわざあのガラスのところにもう21日目
です。あれはちょっとわざとらしかったね。あんな嫌みったらしいことしてたら職場で嫌われちゃうよ。
なんか嫌われる描写ももう少し書いてくれたらいいんじゃないかな。
あそう、結構リアリズムだから逆にそういうのが嘘くさいなって思っちゃう。
なんかあそこは熱血感ありすぎて、
うん、でもねそうやって何日も100日ぐらいさ、うん、覚醒しないっつって、その間ただパソコンとか空撮の衛星の画像とか見てこうやってで何にもしないで遊んでるって言うとあれだけど、
まあ、何の情報もないからっていうので、これがこの動きが女の人で、これがチャンバラやってる子で、それはこの牛で確認した、この大きさで確認したとか、そういうことしか情報は得られないんだっていう。
かなり手探りだったよね。
だから暗殺計画っつってもう乗り込んでいくときにはある程度情報があったのかと思ったら、イラク大量テロの時より情報はねえんだっていうところ、
消去法でによる状況証拠みたいなのしかなかったよね。
だからあの言葉もうそくさいんですよ。でもあの女が、うん、この情報をお前何パーセントして隠しゃべってる 100% ですとか言って、ね、でも100だと嘘になるから95ですってさ、
他の人は 60% つってよくて 60%
なんかそのセリフもあのリアリティはないよなと思って、うん、その頃なんかリアリティなくなることをやるなっていう、
うん、
本当でも
俺ね、新潟の新潟刑務所の近くにポピーっていうゲーセンが前あって
あ、ね、
あそこので夜中ね、昔、うん、あのマージャンファイトクラブっていうのが4時半までやれてたんだ、ポピーはね12時で風営法でゲーセン閉めなきゃいけないんだけど、その後も裏口を開けてお客入れて営業してたんだ、そのうち警察にバレてすごい怒られてるんだけどそんでまあ当時ね、転校生っていう漫画スピリッツで書いてて、それを書いて仕事終わったり休憩の時にポピーに行ってマージャンファイトクラブするっていうのが日課でやってて、ね、ある日2時か3時かなこう終わって1時間ぐらいやって出たら、パーって出たら横に高速道路があって、それと並行してステルス機が飛んでくの俺見たんだ。
あ、そうなんです
か。あのひし形のこういうやつ。
え、新潟で
音がね、こううわーすげー静かーって思って、だから何か分かんなかった最初、こうヒュスーって流れていく感じで、
あ、そんなことあるんですか、
ね、何も赤いランプも もちろんついてないし、だから隠密行動米空軍が
してたんですか、
してたんじゃないの、海軍か分かんないけど、
ステルス機があるんですかね、
なん
か、
うん、俺は見たよ都市伝説かもしんないけど、UFO は見たことないけどステルス機は見たことがある
いやでも本当にラスト1時間 その軍事行動から面白くなりますよね、
うん、そう、まあ、だからステルス機はそのすごい静かなイメージがあったから超うるせえじゃん
なんなら他の家にまであの砂ぼこりがブワーって、
そうなんか味方もちょっと風が邪魔だから右に行ってくれって言われてるし、
であれですよね、なんかあのなんつったらいいんだろうな、かなり暗すぎてる、
うん、あのさ暗視スコープが4つあったけど、あれどういうこと、意味が分かんない、
カメラなんじゃないですか、
あ、撮影してんのかな、
撮影してあのやっぱり
こうなってたよ、 V サインをこう目の前で2つ突き出すみたいに、
多分こことここで左右でこっちから情報をやってて、こっちにもあれがあるんじゃないですか、見るところにもカメラがあって、うん、それ以外のところにも一応カメラがあってっていう、
3D 撮影してるのかな、
まあ、あのその人が見えてない方向の情報もなんか一応撮影として残しておいてっていうこと
で、も開けてるよと終わったら、
まあなんでしょうね
まあわかんない、
軍事のあれはよくわからない
んで、うん、気になったわ、
あと長いなと思った時にあれですよ、あのヘリコプターの中でなんか、うん、俺はなんか今何を聞いてるみたいなことを言ってて、うんうん、なんか語学を学んでるみたいなこと言って、
なんか自己開発セミナーみたいな感じのこと言ってた、
あれも本当いらないじゃないですか、うん、なんだろうこれと思って、
この中で墜落をしたことあるかってみんな手を挙げてます、
別にそこはいらんよなと思って、
本当に墜落あったのかな、
もっとなんかそこはスマートにいけるようなっていう気がしますかね、
うん、まあそういうわけでとにかく11時までが眠くて眠くて、
なんでしょう、
辛かった、
あの最後の女の人が涙流すとか、 俺も涙流していいんじゃないかっていうぐらいは苦痛な感じもありました、ね、
でもその11時過ぎてからはもう11時過ぎてからポケットにミンティアが入ってたってことも思い出してまあそこから必要ないぐらい面白かったんだけど
時計見た時に11時だった、1時だったんですよ、うん、これからようやく動くんだと思って、
ね、11時40分ぐらいまでですもんね、
いや本当でももっとまとめられると思うんですよ、
うん、まあ、とにかく前半の退屈さったらなかったよ、
あ、 あと個人的にあれが好きです、 CIA が情報を得るために、うん、あのランボルギーニを与えるシーンとか、
あそこすごかったね、どれがいい、
どれがいいですね、あそんなことがあるんだと思って、うん、
クエープには攻撃しないよな、じゃあこれ
そんな取引はあるんだ
ね、医者にもね2700万ドルとか200万え
2500?27万ドル
だっけ、
25万
だいたい3000万円ぐらいだった気がするんだけど、
それぐらいの料金で情報が得られるんだったらっていう話だ、うん、
そしたら爆弾魔だった、
そうですね、あと頭悪いんであれだったんですけれど、まあ、名前が覚えられないっていう、あ
名前分かんなかったね、
あいつは生きてる死んでる、あいつは8人兄弟だ、誰のことを言ってんだろうと思って、
そうだね、まあ、この映画はあっちにネタバレしてても何にも問題ないから、パンフレットとか買ってみて、そうですから見た方が理解しやすいかも、
正直でも俺の印象は面白いことは面白いですけれど、うん、金のかかったアンビリーバボーだなっていう感じが強いですかね、
いやまあでもね、最後の突入作戦のそこはずんどこぶりがね
あのヘリ爆破するぞって爆弾積んでて途中でこけるやつもすごいなと思って、
うん、穴が開いてた、穴がカーボン素材かなんかでもろいのかな、
ボコッとか言って
そうステルスだから、あと4分でパキスタン軍が来るから逃げるぞっつって
で、あのガサツにハードディスクを抜くシーンとかも好きです、
あれねひどいよね、だってパソコンを放り投げててハードディスク壊れたら衝撃に弱いのに解析できなくなっちゃうよ
なんかそれぐらいのことできねえのかと思って
ねえ、普通パソコンなんかさ、ああいうの手で回せるネジが後ろについてるからさ、そして丁寧に外さないと、うん、いやなん
か、まあ、必死だったんだろうなっていう、まあ、うん、どこまでがそのあのカメラに残ってたのかなっていう、でどこまでを再現したのかなっていうのがちょっと、うん
ね、
知りたいです
ね、知りたいね、でもビンラディンは死んじゃったけど別に平和は訪れてないし
って思ったんですけど、この映画ってまだアメリカで公開したしてまだ1ヶ月しか経ってないんですよ、でまだ全世界で公開してないんで、うん、多分これって反感買ったりするようなって思って
ね、反感買うね、キャスリン・ビグローもタリバンとかに狙われるんじゃないかな、
どうなんでしょう、でも K-19 の時はロシア戦績だかを描いてきましたよね、あれは別に問題にはならなかった、
退屈だったけど、そういう腹の座ってる感じはね素晴らしいと思います、
なんかこの人の映画って何かしらに執着するんですね、その、うん、ニアダークの時はまだそんなでもなかったですけど、ブルースチールっていう映画、
ブルースチールは知らないな、
ジェミリー・カーチスが、うん、警察官になって、うん、恋人が、できるんですけれど、それが変態ストーカーで命に狙われるっていう話なんですけれど、うん、犯人がもう徹底的にストーカーをするっていうシーンとか、うん、あとハートブルも犯人とその主人公の友情が深まるんだけれど、うん、主人公はもう警察っていうことをもうどんなに友情を作ってもこいつは逮捕するっていう執念があって、うん、あったりするっていうところとか、ハートロッカーもそうじゃないですか、爆弾の処理にも、うん、心もうドキドキするっていうのにやめられなくなった男とか、うん、そういったものを撮る人だなってこのゼロダークサーティーン見ても思いましたね、
うん、まあ、ビンラディンの逮捕に執着、逮捕っていうか殺害に執着してたね、
だからもう最後の涙はいいなって思ってます
、ああそう、
いやまあでも正直なかった、
まあ退屈で眠かった、2回見るのはごめんだなと思いました、
もう2時間ぐらいまではダイハードにしとけばよかったっていう、
本当だね、ダイハード短いもんね、2時間ないからね、じゃあというわけで今日もどうもありがとうございました、
失礼します、
さよなら。